am Lala, I am Lala, FM Sweet.
インディーズ
ナイト。
こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第3週目は声優横尾美穂と
山田瑞希と
北垣辰弘がお送りします。
はい、
はい、夏になりました。
本当ですね、夏真っ盛り、真っ盛りかな、
真っ盛りじゃない、
暑いね、
盛ってきてるね。
そうでね、ここで真っ盛りなこの季節にね、何を話そうかなって思ったんですよ、そしたらね、去年の話なんですけど、かき氷ブームみたいなのがねありませんでした。
去年ブームだったっけ。
ブームっぽかった。
ブームっぽかった。
横的に、そう、横的に。
じゃあブームで、
じゃあブームだ
いいのか、はい、そうブームがあったから、みんなでそのかき氷屋さんがたくさん出てる時だったんで、だからかき氷屋さんに行こうって言って人気店に行ったんですよ。
お
お、その人気店がなんと整理券を取らないと食べられないお店で、
すごいね。
そうなんです。で整理券を取ろうって言って取って、いざ食べようってなった時に、なんと感激の前にお芝居見る前に行っちゃったために、あのかき氷出てきたはいいけど、ちょっと味わう暇もなく、
待ち時間が、
そうなんです、味わう暇もなくかき氷をかき込んだっていう思い出がありました。
かき込んで大丈夫だった？
大丈夫だった。美味しいかき氷は違うよ。
本当？よかった。そんななんかいい感じだったの？
そう。
味はやっぱ
味はね、
良い。
後で教えるね。
え、何ちょっと、なるほど、そういう手段が。
はい、ではね、そんなこんなで本日のメニュー、水木さんお願いします。
はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、ラジオドラマすすめラジオ放送部第4回、ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、そして新コーナータッツァンが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。はい、このコーナーは私横尾美穂が気になっていることを気まぐれにチョイスしてみんなでトークしていこうというコーナーです。はい、よろしいですか。
はい、
はい、では早速いきまーす。
はい、
ごそごそ
何が始まるんだ。
はい、じゃじゃん、北垣辰弘。
え、おお、その
いや、あのね、多分リスナーの皆さんはね、何が起こってるんだと、ちょっと、
まあね、
誰ですかみたいなとこが、
牧野さんが前回、
ああ、そうね、そう、ちょっと
抜けられてね、
ちょっと卒業されたんで、そう、ね、オープニングから普通にいるけど誰なんだと。
お
そういうことですね。
わ、そしたら申し訳ございません、どちら様でしょうか。
北垣です。
そうですね、そうですよ、そうとしか答えようがないの。
なんかね、前回確かゲストにいらっしゃった方が確か北垣さんだったような気が。
そうだよ、
そうなんですよ、
ね、前回ゲストだったはずなんですけど、あれ、なんでここに座ってんだ。
あ、じゃあさ、前回は
そうなんです、なんとね、なんと前回ゲストだった北垣辰弘さんがインディーズナイト3週目に仲間として加わったんですよ、リスナーの皆さん。
これはよろしくお願いします。
はい、そんなこんなでえ、ダメ。
いや、いいよいいよいいよいいよ。
なんか前回はちょっとリスナーじゃない、パーソナリティが気になることをなんかちょっと質問したんですけど、
あー、なんかあの一問
一問一答ね、はいはい、でも一問一答でなんか聞けなかったこと、
はい、
ちょっとここで詳しく聞けないかなって思ったんですよ。
はいはいはいはい、
何がいいかな、
何がいいかな、
うん、
そんな今か、今そっか、
あ、でもね、異性のドキッとする仕草やっぱり、
いや、全然そんな大したこと書いてない、
大したこと書いてない、なんか、まっすぐ見つめてくる、軽く背もたれにしてくる、背もたれにしてくるって何
何って何
質問攻めがすごいな。
何って何、いや、だからその書いてる通りだよ。
ああ、そっか。どういう状況がいいんですか。
え、例えばさ、まあまあ、じゃあ家とかでね、
うん、
お家とかで 本とか読んでて、うん、なんか気づいたら横にいて、うん、なんか肩の辺背もたれにされてたみたいな。
あ、なるほど、そういうのにドキッときちゃう。
ちょっとね、うん、少年っぽいね
いいと思う、うん、そういう一面があるということで。なんだよ、
まあいいかみたいな、うんう
ん、はい。そんな北垣辰弘さんは、我々はタッツァンと前回から呼んでいますが、
う
ん、
はい、タッツァン、
タッツァンで、
タッツァン、
リスナーの皆さんもタッツァンで覚えてくださいね。はい
すごい、なんかどんどん気なんかどんどん進んでいくね。
だって横尾美穂の気まぐれボックスだもん。
ああ、そっか、間違ってない。そっか、間違ってない。
大丈夫。
そうだよ、神だよ。
ついてきて、ついてきて。
はい。
はい。じゃあたっちゃんの紹介もあれ弾けない。
もう次行くのね。オッケー。
巻いていかないと。気になることがね。
後でたっちゃん個人的に、
ね、
なんかいろいろ話し
よう。そうだね。
そうだね。そうしようか。
いや今後もね、あれだよ。いるから。サードに3週目にね。
はい
はい、続きましてじゃらん引きました
はいなんすか。
はい、リアル脱出ゲーム。
おお、リアル脱出ゲーム。
はい、私が好きなんですよ。
おお、
うん。でもなんかね、最初らへんにね、このコーナーで1回やったんですけど、リアル脱出ゲームお題として。
やったっけ。
やった、実はやったんですよ
そうだっけ。
やったけど、まああれですね、熱がもう一回戻ってきたということで。
ああ、まあ、なんか更新されたわけね。
そう、更新された。
あ、なるほど。
あとなんだかんだなんか夏のイメージが、
あ
ー、リアル脱出ゲームってなんか、
そうですね、
夏のイベントみたいな。
そう、なんか夏はそれこそお化け屋敷とコラボしたりとか、
お、
いろいろあるんですよ。
そう、俺行ったことないんだけど、うん、あれはどういうもんなの。
どういうもの、
そもそもが全く分かんなくてさ、情報がなくて、
脱出ゲームっていうくらいだから、なんか部屋から脱出するのももちろんあるんですけど、
うん、
こうなったら脱出成功ですよっていう、例えば言っていいのかな、こういうの、鍵を見つけたら成功ですよとか。
あ、例えばね、
なんかここにたどり着けば脱出成功ですよみたいな、そういう条件があるんですよ。
うん、
だそういうので、あの部屋から脱出するのもあれば、あといろんな作品とコラボしてたりするんですよ。
あ、そうだね、
最近、ね、そう、最近だとね、あれ、コナン君。
あ、
コナン君とコラボしたり、あとはあのね、他にもテーマパークと、テーマパークでやる脱出ゲームとかあるんですよ。
テーマパーク内で、あの、そうやっていると、
うん、
ほうほう、
あの探索して、あの謎を解いていくみたいな、
期間限定でみたいな感じ、ね、
そうそう、あるの。
なるほど。 リアル脱出ゲームって遊園地の施設の一つみたいな、うん、感じではない。
あ、違う、遊園地全体を使うの。
全部。
そう、あのここからは普通に遊園地とし、あ、遊園地まで、遊園地の、なんて言ったらいいんだ、ここまでは遊園地の、まあ、そう、遊園地の開園時間ですよ。で、ここから閉めまして、じゃあここからはリアル脱出ゲームやるお客様の時間ですよみたいな感じ。
時間でも完全に分けちゃうんだ。
そうなんです。
すごいね、
すごいですよ。
それは知らなかったね。
そう、夜の遊園地とかを一回貸し切って。
あ、そういうのだったら、それ行ってみたいね。
すごい、すごいですよ。もうなんか、あの、読売ランドだったんですけど、
おうおうおう、
読売ランドを探索しながら謎を解きながら、もう周りは脱出ゲームやってる人だけって感じ。
あ、すごい、
結構面白いですよ、壮大で。
脱出ゲームって一人でもやれるもんなの。
一人、あれ、いや、基本的にグループですね。
あ、そうなんだ。
だから仲いい人、例えば6人とか10人とかで行って、でその人数制限が一公演にあるんで、
うん、
例えば10人で参加したら、あ、10人の人数で20人がいっぱいいっぱいのなんていうの、なんていうの、だからグループで集めていって、でそこに知らない人が入ることもあります。だから10人に満たない時、
はいはいはいはい、ってことはもう参加者全員もぐっちゃぐちゃになる時もあるんだ。
そうそう、だから例えば2人で行った時、人数制限が6人だったとしたら、
うん、
2人は友達だけど4人は違う人とか。
あ、
何なんか、よろしくお願いします。
そうそう、その場でよろしくお願いしますみたいな。
これなかなかハードル高いな。
いや、でもそう言いますけど、始まったらもう関係ないですよ。
あ、そういうもん。
もう急いでって
あ、な、何、知らん、
そう、探索するとこから始まるんで。
ああ
、はいはいはい、
探索して謎を見っけてっていうとこから始まるんで、探索するのにもうみんな必死みたいな。
え、テーマパーク内を、そんな、じゃあ走り回る、
そうです、
結構敷地広いでしょ。
広いですよ。 びっくりしちゃった。
びっくりしちゃった。
疲れるし。
え、じゃあ何時ぐらいに閉園して、そう、はい、結構早めにじゃあ閉まるのかな、じゃあ。
そうだね。
ね、だって、う
ん、でも、あ、でもね、リアル脱出ゲーム基本的に1時間で終わるんで。
あ、そんぐらいなの。
そう、だからタイムリミットが1時間なんですよ。
ああ、じゃあもう そこでできなければ終わりってことになっちゃうんだ。そ
う、もうだから10分までだったらなんかすごい差し迫った音楽が流れてくる。
うわー、何ちょっとそれ。
なかなかね、非現なんて非日常みたいな感じで結構楽しい。
ちょっと気になるな。
気になる。
たたつん行こう。
行く？
今回ちょっとインナーサードとかで行ってみたいね。
本当ですね。
ああ、なるほどね。
うん、
うんうん、
なんか頭がいいとかそういう話じゃないんで、
はいはいはい、
なんか初心者では多分できる、
直感だったりとか、
直感とか本当にひらめきで、あと探索するところとか、うん、結構なんていうんですか、こんなとこにこんなものを置くかよ普通みたいな、
もう直立した崖の真ん中と
そんなところに
もうなんかもうスズメの巣を取るかのように、
うん、
も
うね、なんか本当にね、意地悪なところに、
はいはいはい、
なんか使う道具とか入れてたりするんですよ。本当に
そんなの分かる、なんかヒントがあって、
いや
っていう感じ
ない、本当に常に探索し続けないとダメ。
へー、すごい
楽しみだな、行きたいな、
ね、だからね、今時間あれば全然、ね、
うん、ぜひね、チケット取ってみんなでね行きたいな、
はい、
なんて横も思います。そんなこんなで曲振りいきますね。
はい
はい、横からのリクエストはウーバーワールドさんでシャカビーチラカラから、どうぞ。
インディーズナイト
進めラジオ放送部
第4話再スタートラジホーブ。涙の文化祭が終わり、マッキー先輩が引退しちゃったラジホーブ。賑やかな部室も2人だけだとなんだか寂しいな。うんうん、いつまでもくよくよしてちゃダメよ横尾美穂。これからは山ちゃん先輩と二人、新たなラジホーブとして頑張っていかなくちゃ。見ててください、マッキー先輩、必ずや最高の部活にしてみせますからね。じっちゃんの名にかけて。
あー、ミポリン、盛り上がってるところ悪いんだけど。
イエスボス。
ボスって何、唐突すぎるよ。
え、リーダーの方が良かったですか。
部長って選択肢はないのね。いつも通り山ちゃん先輩でいいから。
普通すぎませんか、せっかく部長になったのに。
変なところで熱くなるのなんなん。
そんなことないですよ。それでどうしたんですか。
ああ、そうそう、今日入部希望者が見学に来るから。
入部希望者なんて物好きな。
物好きって何さ、俺ツッコミ苦手だからあんまりツッコませないでよ。
いや、マッキー先輩なき今、私が積極的にボケていかないとと思いまして。
そんな気張らなくていいから。
それで入部希望の人ってどんな人なんですか。女の子。
残念、男の子。1年3組って言ってたかな。
3組、私の隣のクラスじゃないですか。名前は、
なんだっけ、北島だったような。
北島、そんな人いたっけ。
まあまあ、そろそろ来るでしょう。
ちょっす、失礼します。
来た来た。
1年の北垣っす、見学に来ました。
ちょっと先輩、北島じゃないじゃないですか。
北まで会ってたじゃん。
北しか会ってませんよ。
え、なになに、北島三郎の話ですか。俺サブちゃんもいいけど、美空ひばりも好きで。
いや、演歌歌手の話してないから。ごめん、こっちの話。
あ、君、横尾さんっすよね、隣のクラスの。
え、私の名前知ってくれてるんだ。
当たり前っすよ、俺らの学年じゃ結構有名だもん。食パン加えていつも遅刻ギリギリで登校してくるって。
少女漫画の主人公か。
だって朝はギリギリまで寝てたいじゃないですか。まさか同学年の間でそんなことで有名になってるとは。
てっきり横尾さん文芸部とか家庭科同好会とかの女子っぽい部活に入ってると思ったんですけど、違ったんですね。ラジオ放送部ってチョイスは意外でした。
そうかな。
さて本題に入ろう。見学者ということで、ひとまず自己紹介してもらおうか。北三郎くん。
北垣っす。
ああ、ごめんごめん、ゲゲゲの北郎くん。
北垣っす。
山ちゃん先輩わざとやってますね。
まあ、そんなわけで自己紹介します。俺は1年の北垣達弘っす。特技はスイカの早食い。好きな野菜は、インゲン豆っす。
スイカの早食いか、面白い。やってみせてもらおうか。
あ、すいません、ノリで言いました。嘘っす。
嘘かーい。
好きなテレビ番組はお笑いとバラエティー。歌番組も好きっす。
あー、好きそう。
元気はつらつでやっていくんでよろしくっす。
うむ、いいだろ。さて早速だが、これにサインしてもらおうか。
え、 あ、サインっすか？俺って実は人気者？まいったな。ほい、そろそろそろっと。
チャララチャッチャラーン。おめでとう。ミッションクリアだ。これで君も今日からラジホーブだ。
わーい、やったぜ。
ちょ、私の時と同じ手口じゃないですか。今の入部届ですよね。
え、いいっすよ。最初から入部する気でいたんで。
軽っ。いや、そんなもんかな。
まあまあ、これで晴れて君もラジホーブの一員だ。例の儀式を始めようか、ミポリン。
え？儀式って何すか？俺、おでこに魔法陣でも書かれるんすか？
どんな儀式なのそれ？ただニックネームつけるだけだよ。
アンダーソン君のニックネームはどんなものがいいか。
北がキス！
もはや北もついてないじゃないですか。
でも、ニックネーム考えてもらえるのって嬉しいっすね。
そうだな。北垣達弘だから。ヒロヒロとか。
そこでいじるの珍しいっすね。だいたいみんな立つとか北垣でもじりますよ。
ミスター木下なんてどうだ。
先輩真面目に考える気ないでしょ。立つ、たっちゃん、たつ、
たっつさんは。
あ、それいい。たっつさんでいきましょう。
これからよろしく、アレキサンダー君。
だからたっつさんだってば。
よろしくっす。俺はなんて呼んだらいいっすかね。
俺のことは大将と呼んでくれていいぞ。
やっ、大将。
先輩さっきから何キャラなんですか。私のことはミポリンって呼んでね。
あ、ミポリン、なんか美味しそうな名前っすね。
どういうこと。
まあそんなこんなでこれからはこの3人で活動していくからな。仲良くするんだぞ。
はーい。新たなメンバーたっさんも増えて再スタートを切ったラジオ放送部、これからの活動も精一杯気合い入れて頑張るぞ。
ラジホーブ、はい。
ああ、
はい、本日もラジオドラマ収録はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、たっさん、はい、お疲れ様でした。初回だ、初回ではない
そうだね。
あ、そう、うん、そうですね。なんかゲストの時にちょろっと一番最後にね、
そうね、
一言だけ、
そうそう、
でそこからキャラを作れず、
どんなキャラかと思いきやってね。
すんごいキャラが
どういう感じかなっていう風にね、今回見たら、うん、結構元気なキャラということで、
ね、ちょっとね元気、本当元気な、
ね、本当部長ね、いやキャラ的には全然そんなことないけど、個人的にはすごい疲れるの、うん、2人とものあの勢いで来られるとさ。
そっか。そうだね、そう、
キャラクターはね全然そんな意に介してない感じなんだけど、
うん
うん、山田個人はねすごい大変。
なんか今までね、こう部長がね、
そうだ、マッキー先輩が引っ張っててくれてて、 そうそうそう、それにくっついてる感じだったから、うん、ある種もうマッキー先輩に任せてればいいみたいなことがあったんだけど、一応部長って立場になるじゃない、
うん、
ね、どうしようっていう。
なんかすごいドラマの中にもドラマが生まれている感じじゃないですか。それ。
おー、なるほど。
たつさんどうでした今回の、そのキャラクターが、まあ、後輩ですんごいうん、チャラい
チャラいのかな、
なんかイメージはチャラい、
チャラい、
チャラ、
マリモちゃん曰くね、
うん、
そう、脚本家のマリモちゃん、
そう、マリモちゃん曰く、
いや、なんか僕はなんかこう 楽っていうとあれですけど、
あ、
すごく楽しくやれる系ですね。
普段結構ああいう役ってやられるんですか。
いや、あんまりやってはないかな、あそこまで、はつらっていいなのは。
じゃあ新たな扉をね、
まあ、新たな扉
開いちゃった感じで。
そうですね、
これからねどんどん開いちゃっていく感じなんですか。
そう、この ここからずっと続いていきますからね。
そうそうそう、そう
ですね、キャラクターでずっとやってきますから。
うわ、まあまあそうですね、
このキャラはもうものにするみたいな。
あ、でも半分もうね、
もうすでに
もう自分の血肉になってるんでね。
お
それは、そう、脚本家のマリノちゃんもね。この一応ね、読み合わせとか1回だけやったりしてるんで、ね、
う
ん、収録の前にその時かわいいってすごい連呼してたね。
かわいい。
誰が、
え、誰がって、だから脚本のマリモちゃんが、
あ、ん、
え、
かわいい、
うん、かわいいって言ってたよ。
あ、たっつぁんをね、
たっつぁんのキャラ、
そこが大事なとこが抜けてた。
あ、ごめんごめん
ごめん、勝手に自分のことだと勘違いしたわ。
あ、
まあいつも言われてるから、ね。
まあ、
ごめんなさい、
みんな
勘違い。
そう、今回言われてたよね。だから今後も、う
ん、ね、
楽しみだよね、今後どうなってか。
本当だね、マリモちゃんがどういう風に書いてくる
の
かね。
そこ。
それも合わせてね、
たっつ
ぁんのキャラを楽しみにしててくださいね。
今後の展開が気になるとこです。
ね、
はい、はい、それではじゃあ曲の方を振っていきたいと思います。今回はチューブの皆さんで、ああ夏休みです。どうぞ。リスペクトチョイス。
このコーナーは私たち3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんをお呼びしてゲストさんと楽しく、トークをしていくコーナーです。それでは早速ゲストをお呼びしましょう。本日のゲストはブラインドネスロック様より、上条宗志さん、まあ作詞さんです。どうぞ。
はい、どうも。
はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
ただいま、おかえりなさい。
おかえりなさい。
あんまりね、拾うとね、時間の無駄になるんで拾わなくていいです。
わかりました。
はい、精錬されておる。
そしたらさ、最初からぶっ込まれたんですけど、ブラインドネスロックさんは、2017年の1月から、
こちら。まあ、そんぐらいですかね。できたのは、はい。
そうですよ。こちら、お二人でやられてらっしゃるんですか？
うん。そう、基本的にメンバーっていうのが俺と上条ですね。
そうですね。そうなんですね。はい、ちなみに最初このお名前聞いたときに気になったんですけど、このお名前、このブラインドネスロックっていうのはどういうふうに
聞いたところに気がついたな。
おお、うん、よかった、はい、よかったです。
はい、
早く言えよ、
言えよ。まあ、なんていうんですかね、ブラインドネスって盲目って意味なんですけど、
はい、
で盲目って要するに見えない、で闇鍋ロックバンドブラインドネスロックっていうスローガンとかキャッシュコピーついてるんですよ。
闇鍋
っていうのは闇鍋って、皆さんあの闇鍋ご存知かと思うんですけど、なんかいろんなところのジャンルとかをの楽器体だったり音楽性だったりを全部詰め込んで何ができるかわからないっていう作品を作っていくのが僕たちのコンセプトでありみたいな感じなので、アニソンだったりまたまたヘビーロックだったりまたいろんなものを作っていくっていうのでブラインドネスロックでつけました。
そうなんです。そうするとジャンルは結構いろんなものを多岐にわたってる感じなんですか。
そうですね。もう次は演歌とか
演歌
そうかなって思ってるんですけどね。
思いつき思いつき。
そうするとこちら上条さんがこちらボーカルをやってらっしゃって、
はい、
マーさんがベースをやってらっしゃる。
俺がベースですね。はい。
そうなんですね。
うん、まあボーカル、はい、ボーはい。
何か
ボーカルっていうよりもボイスエージェントって呼んでもらいたいですね。で
ボイスエージェント、
はい、
で
僕ボーカルにはなってないんですよ。歌下手なんで。なんで 歌じゃなくて声 の、はい、その工作員というかちょっとスペシャリストとしてなんかロック的なことできたらいいなと思って、
はい、
ボイスエージェントって自分で VA
VA、
はい、ボイスエージェント VA みたいなのつけました。
すごい
かっこいいやろ。みんな名乗っていいよ。声優さんたちも全員
いいです。
俺ボイスエージェント、私ボイスエージェントみたいな感じで、それが広まっていけばもうなんかパートボイスエージェント
ね、ほっとくとね、こうやって収集つかなくなるから。
わかりました、わかりました。
そうかどうかは後で話しよう
そうですね、後ほど詳しくボイスエージェントについて聞きます、
聞きましょう。とりあえずじゃあ一問一答にもう行きます
ね。行きましょう。それがいいと思うね。
はい、そしたらお二人にもう10問の質問させていただきますので、もう矢継ぎ早にどんどん答えていってくれればもらいます。
はい、
はい、それでは一問一答始めます。
はい、
ででん、
みんなから呼ばれる愛称は。
僕上条は上条とかそうちゃんと呼ばれます。
俺はマー君とか作詞さんとかかな。
自分の、はい、自分の性格は。
自分の性格、0か100かとか言われるんですけど、なんか思ってたよりもなんか優しいとか言われますね。はい、
ね、冷静でね、一人当たりはいいんだけど怒ると制御不能。
ででん、チャームポイントは。
ブサイクな顔ですかね。僕は、はい、顔面紙粘土って自分で言ってますからね。
はい、ね、収録日今現在ヘアスタイル。
ででん、
最近のマイブームは。
僕ん家で、プライベートレストランとして月に一度関係者とかを呼んで料理会を開くことですかね。
勉強かな。
ででん、異性のドキッとする仕草は。
チューした後に自身の唇を味わう仕草。ちょっとかっこいいでしょこの子。
ね、パンチラかね、胸当て。
ででん。
あ、私か。あなたの癒しは何ですか。
一人で散歩して街並みや風景とともにお酒を味わうことかな。
誰だろう。
まあ俺は寝ることだね。
ででん。
好きな言葉は。
まばゆい夢を見に行こう。
シャーっぽいよね今。
うんね、ね、俺はね、敵を知り己を知れば百戦して危うからず。
ででん、
今の職業を目指したきっかけは。
僕は家族とか親とか友達の死がきっかけで音楽を始めるようになりました。
これ俺本業ってトラックの運転手なんだけど、そっちの方で書いてるんだけど自由に音楽聴いたりできるからっていうのと自分に合ってるかなってとこ、うん、
で
今後の目標は、
ブラインドネスロックだけでなく個人としても練習とかいろんな修行を積みソロとして活動を続けて高みを目指すことです。
結果は後からついてくるんで、やれることをやれる限りやる。
で
今の自分に一言。
天我が座右上する必ずウェジリアリです。よしよしよし、
お腹が空いたな。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。なんかちょいちょいなんか、はい、違う人が出て
きた。上条さんのボイスエージェントぶりが。
あ、そうか、そうか、ごめんなさい、ボイスエージェントだからか。
そう、ボイスエージェント
ぶりが。これ慣れてくるとね、感覚が麻痺ってくるんだよ。
すごいですよね、今全部スルーというか、
引き出してる感じが。
横が突っ込んじゃった。
そしたらどれもこれもちょっと触れないといけないような感じはするんですが、とりあえずお二人何か気になることありますか。ある人手を挙げて。
はい、
はい、じゃあ横尾さんから。
はい、最近のマイブーム、お二人とも気になりますね。お、上条さんプライベートレストランとして月に一度
2ヶ月に一度料理会、
料理会開く。
月に1回か2ヶ月に1回だよ。
あ、なるほど。はい、料理がお好きなんですか。
僕、はい、料理好きっすね。まあ、うん、それで、まあ、みんなで飲み会しようぜみたいなのを家でやったりとかしてます。
どのくらいの人数呼ぶんですか。
いやー、でもね、ちゃんとしたフルコース作るってなったら4人ぐらいが限界。
フルコース作るんですね。
フルコース作るんですか。
あー、まああ
れね、過去のアーカイブ聞いてもらえるわかんけど、2週目出た時とか作ってきたもんね。
そうそう、持ってきたんですよ。はい、
すごい。
ダンゴムシのなんだろうとか、
ね、ダンゴムシ、そんなゲテモノなんですか。
買うところから
適度にするしようか。
わかりました。じゃあ次、まあさん。
まあ俺
勉強、
俺別にね、マイブームっていうより、まあ気になることはね、調べないと気が済まないの俺。で、まあ、知ったところで別に知らなくてもよかったなってことも多いんだけど、はあ、まあ、知っといて損はないから。
あ、うん、あ、じゃあ気になったことをもう調べちゃうっていう。
大体調べますね。
最近だとどんなこと調べました。
最近何調べたっけかな。セゴ丼。
セゴ丼、
セゴ丼、俺歴史好きなんだけど、セゴ丼、そう、はい、そう、西郷隆盛って知ってるようで意外と知らないなと思ってて、ウィキペディアでね、
はい、
知ってるよ。
そう、人名みたいな。
セポ丼、
うん、
セポ丼、
セポ、セポ、セポ丼。
お
なるほど。
いいっすよ、もういいよ。
じゃあたたさん、
たさん、
どれでしょうか。迷ったんですけど、やっぱ異性のドキッとするし、
う
ん、
やっぱりそうだよね。まあまあ、そこちょっと気になったな。
まっすぐから
いや、さ、俺座談会聞いてたんだけど、俺超混ざりたかったもん、あれ。私巨乳派です。はい、で、
ありがとうございます。
やっぱりね、はい、エロは世界を救うじゃない。
まあそうですね。
ちょっと男子、
お、生ボイス来ちゃう。
だってさ、いちいち仕草でドキドキしてたらさ、あんなもやってらんないじゃん。
はいはい、
こういうなんか直接的ななんかあると、あ、なんかいけんじゃねって思わない。
パンチラと胸当てとありますけども、うん、はいはいはい、胸当てっていうのはやっぱりその、
まあ例えばね、
防具じゃなくて、やっぱそうですね、うん、物理的に、
物理的に、物理的に、
ちょっと男子、
写真撮ろうとかなった時にさ、ちょんって飽きた、
あ、飽きた。
分かるでしょ、分かるでしょ。
ちょっと、ね、ちょっと男子が響かないんですけど。
いや、男子だけど俺も置いてかれてる。
ちょっと、
いや、待って、だってかつてない男子会の人数ですよ。
そうだよね、ちょっと青いですよ、私が。
胸当てとかな、
うん、いや、ありがとうございます、うん、じゃあ上条さん、
はい、何ですか。何なんですか。
いや、もう分かるでしょ。
そのチューした後に自身の唇を味わう仕草、は
い、なんかこう、なんていうんですか、こうチュッてするじゃないですか、はい、例えばチュッてした後に相手がフッてなって、こうペロってこうチューした後の唇の味を、自分の唇の味をペロってした時にこっちもフフッてなるわけですよ。そしたらフフンがフフッてなってさ、もうあーあーなるわけじゃないですか。
あ、厨房かよ。
すごいな、これは。
ちょっとやばいな、男子会だよ。
純度が高いな。
逆にじゃあ女子的に今のはどう。
え、
上条さんで今の発
言。上条さんの、なんか、どう。
じゃあ、分かった、パンチの胸当てか、上条のチューナーとどうの、どっちがいい。
どっち どっちがいい？
どっち、どっちが男らしい？
どっちが男らしい？男らしいか。でも私上条さん。
うしゃ。でもだってさ、だってお題がもうドキッとする仕草みたいなもんね、書いてるじゃないですか。
はい。
だからドキッとするのを素直に言ったわけですよ私。
なんでその拗ねた感じなんですか。
俺だって素直に言ったよ。
それ
さらけ出しすぎちゃった。
やべえから。
ありがとうございます。次行きましょう。そしたらですね、はい、そうですね、上条さんほとんど何言ってか分かんなかったんで、はい、今の自分に一言、上条さんこれは何だったんでしょうか。
これはもうね、漢字一文字一文字をですね、ぜひ皆さんね、ウィキペディアの何でもいいからネット調べてほしいですね。天、我が財を生ずまで入れたら出てくるんで、もう今すぐにでも調べてほしいですね。そしたら誰が書いたのかっていうのが、僕も歴史好きなんで出てくると思うんです。すごいんですよ、この一言に対しての情報量のウィキペディアの書き方が。だからこれ今話すだったら本当に20分使い切っちゃうから、なんかね、皆さんで調べてください。天我が財を書ずまで入れたら出てくる。
ずまで、わ、ま、かりました。
あと後でね調べてみましょう。
Z まで入れたら出てくる。
だんだん上条さんの扱いが分かってきたパーソナリティ3人です。そしたらすいません、ちょっと話またあれがずれるんですが、マーさんの職業、
はい、
職業を目指したきっかけ、なんかちょっと、はいはい、今
そうそうそう、僕別にそうミュージシャン気取ってるけど、本業はあくまでトラックの運転手って、そこ割り切ってやってるんで。
トラックメーカー、トラックメーカー、
トラックメーカー、トラックメーカーやってるトラックドライバー。
もうね、もう、まあ、わかんないもう、そうそうそう、トラックトラックやから、
ね、いい、ごめんね。そうトラック運転手に関しても別にプライド持ってやってるし、音楽に関してもプライド持ってやってるから、そう別にそうだから、まあ本業はどっちって言われると現状トラックドライバーだから、そっちに対しての答えですね。
あ、そうですね。そうすると結構普段から走り回られてるというか、どこか遠出をされてるような感じなん
です
か。
まあまあ関東近県ですけど、まあ今日ちょっと仕事サボってきてるからねっていう。まあまあまあまあ、
ここは言わない、もう流されるほうが。あ、そうするとそのトラック運転中にその自由に音楽聴いたりという。
そうですね、うん、でまあいろいろ音楽のこと考えたりとかもできるし、
うん、ちなみにそういう時はどういう曲を、自分の曲とか聞かれたりするんですか。
う、ね、そう、ここ数ヶ月はもうほん、あ、数ヶ月というか数年はやっぱほら自分の曲をどう発展させるかとかっていうことがやっぱり、もうそれでほとんど仕事中時間使っちゃうって感じですかね。
そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。そうしましたらですね、もうなんかかなり白熱しちゃって、結構時間が
本当ですね、
本当に、
はい、来ちゃってるんですけど、
お二人
温まってきた、すみません、このコーナーもうそろそろ終わります。
、はい、
そうしましたら宣伝告知、お二人何か今ございますでしょうか。
上条先いいよ。
特にないかな今のところは。そうね。そうね、今のところはちょっと秘密ななんか感じなんで、9月ぐらいなんですよ、ちょっと言って解禁日みたいな
の。じゃあ楽しみに、はい、なるほど、
本当ですね、
それ前に出れればまた。
そういう情報ってどこかで見れたりします。
あ、僕の Facebook だったり、Instagram だったり、そういうので見ていただければ、はい、
ありがとうございます。ちなみにマーさんは何か。
あ、ですね、僕は一応個人で YouTube チャンネル、ブライノイスとも別でも個人でもやってて、うん、でまあちょっと今まで忙しくてできなかったんで、これからまたもうちょっと新しい曲作ったりなんか発表しようと思って、であと毎月1回ワロップっていう放送局で立ち入り禁止って番組に一応月1準レギュラーって形で出てるんで、うん、そちらの方を見てもらえたらと、うん、で情報はまあ Twitter なり Facebook なりで出してるんですが、ここでちょっと言っときたいこと、
お、はい、
うん、そうなんかね、結構皆さん勘違いされちゃって、フェイスブックとか LINE とか見てる、別に僕ブラインドレスク辞めるわけじゃないんですよね。
お、うん、そんな風潮が。
そうそうそうそう、でなんかね、そう辞めるんじゃないかみたいななんかね感じにちょっと周りからそうやられちゃって、やめはしないですよ。
やめはしないんです
よ、うん、やめはしない。ただこいつと飲み行ってんと金がなくなっちゃうなって感じで。
ああ、
そうそう。っていう感じで、僕はまあちょっとまあバンドの動かし方っていうのを今までずっとやってきたけど、それをもう一任してベースを弾くだけっていうスタイルにするって形で、その分ちょっと今までやりたかったちょっと他のグループでのちょっと自分の発展を考えて、 今日はそちらの、まだそっちがちょっと入るかどうか分かんないんだけどね、はいはいはい、これ放送されることには決まってるんだけど、はい、そちらの曲をちょっと流してもらいたいなってこと
です。
分
かりました。そうしましたら最後に曲振りの方お願いしてもよろしいでしょうか。
いいですか、
はい。
じゃあもしかしたらこれが放送される頃には僕がサポートしてるかもしれないバンド、カルティナのウィズです。
インディーズナイト。
たっさんが見ちゃいました。
見ちゃいました。
はい、ということで、ですね、はい、新参であるこの私北垣めが、
うん、
なんと、もうすでにコーナーをいただいてしまったということが、はい、ここ現状ございまして、
うん、
でしょう。はい、ということでね、今回ねゲストで来ていただきましたブラインドネスロックさんの上条さんに、
はい、
ね、ちょっと占いを仕掛けようかなと思って。
マジで、
はい、
なんかやだな、
まあ、マジでやだなと思いつつ、すでにね、混ぜていただきましたカード、
あ、そう、あ、さっき混ぜたやつ、
はい、そうです、
あれが占いか
いや、わかるでしょ
今
、はい、ということで、まあ、この、ね、放送外でなったんですけども、はい、今回、上条さんが出した占いの流れですけども、はい、うん、まあ、願望成就になるのかな。
お、
はい、自分の周りが幸せになるためにという、
はい、
わ、素敵
な願望をいただきまして、
何好感度あげようとしてる
締め締め、
はい、それ言わないで
さあ、ね、うん、今回ここにもカードが用意されておりますので、はい、早速やっていきましょう。
はい、
はい、ファイブスプレッドというやり方で、 揺らなっていきます。
ファイブスプレッド、は
い、ちょっとね
ファイブ
スプレッド、じゃあ早めに並べようか。はい、はい、こう
なんじゃこりゃ、
まあ、ファイブと言いつつ
9枚、ね、
うん、9枚
ある、ファイブじゃない、
は
い、
ラジオなんで全然状況わからない
と思う。そうだ、ね、は
い、
今ね、
今現在タロットカードを、うん、使っております。一番ね、あの世界的にスタンダードなカードです。
3×3 でカードが並んでおります。
縦2、3、横2、3ってことですね、
はい、そうですね、はい、
まず初めにクロスで並べました、一番真ん中が、主軸となるカードです。
ほう、
その周り4つがそのまあ支えとなるカードですね、
うん、
支えの1枚目からいきましょう。はい、
イエーイ、
はい、エースオブソードということで、ソーズ
かっこいい、
剣のエースが出てきました。
ほう、
はい、ショーアルカナというカードですね。
剣のエースや、わ
あ、真ん中
意味分かってます
主軸いってみましょう。はい、あ、ページオブソーズ、あ、剣が続けて出てきましたね。
剣剣来てるね、
はい、
やばいな、剣剣ですよ、
剣剣するよ、
頑張れ頑張れ
進まない
、いいよ、たつん続けて行きましょう。はい、おちょっと
剣やばい、
すごい、
はい、剣の銃が出ました、うん、タロットの絵柄わかんないよと思う方はあのスタンダードのやつで剣の銃のあたりを調べてみてください、うん、結構凄惨な絵が描かれております、
はい、縦に3つ剣が、
はい、そうですね、これ今まで見たことないですね、こんなのちょっとせっかくなんで十字先に開いちゃいましょう。
おっしゃ、
はい、お、これはですねカップの8ですね、うん、8個カップが絵に出ております。これの逆位置ですね。あ、ちなみにさっきの剣の銃も逆位置でしたね。
お、
はい、でここまでいきましょう。はい、カップの2ですね、2つカップが用意されております。正位置で出ました。
お、
ちょっとじゃあ1回ここまでで、やっていきましょうか。
はい、
すでに精神力が来ておりますが、
はい、
はい、まずじゃあ剣の意味なんですけども、
うん、
剣は、とても、まあ、行動力があり、文字通り切り開いていく武器を持っている、まあ、力もあると、
うん、
そうですね、はい、で、まあ、ページっていうのは、まあまあ、冒険者というか、ね、そういう人物なんですけども、
うん、
剣を持った、冒険者でなかなか、まあ、近くで見ると勇ましい顔をしております。この男相当やる気ですというのが主軸になっています、
ね、顔面紙粘土やもんない
いよいいよ続けてたくさん、もうそのつもりでいきましょう。でちょっとあの僕これ人が出したの初めて見たんですけど、
お、
剣の銃、
うん、
これ聖地だともう本当にもうどうしようもなくて、
やば、人殺されてるやん、うん、
この人実は生きてるんですよ。
こんな刺されてる
の、首も刺されてるんだけど生きてて、
で、そう面白い、そう、
この聖地の通りだと、
う
ん、ただただ時が経つのを待つしかないという、
うん、
ほうほうほう、
もうどうしようもないから、
うん、
っていうのが逆で出てます、
はい、
まあ大丈夫ですと、
なんやね
ん、
やぶ医者の言い方やん、
ごめん俺これ解説していいじゃん、
いいですよ、
あのさ、じゃああれだよね、要するに何も考えず突っ込んでいくバカが行動力あるってことだよね。
そういうこと、
そういうこと、平たくいやね、
この逆位置が出たのはもしかしたら、
うん、
この少し前にこういう状況下に陥って、う
ん、なんて、わかる、わかるの、あんたわかんだね、
でやっと動けるようになった状態
あーすげー、そういう
場合にこういうカードがよく出ますね。
すごいですね、
なんか当たってるっぽいですね、
当たってる、
あら、
でカップ、これをカップを手前の岸に置いて、うん、男は奥の何もないところに行っています、
奥の何もないところに行ってる、ね、
何もないところに、ね、進んでおります。これは
うん、
喪失、自分が今まで持っていたものを全て捨てて先へ行ってしまう、でもその結果、政治の場合ね、
うん、
政治の場合は、失ってしまうっていう状況を回避しております、
うん、
逆位置なので、
うん、
ものは手放さない、
うん、
手放さないで、いつまでもその持っているものを大事にする、
ああ そ, うね、
そういうものがありますね。
2年前のキャンディーまだ引き出しの中やわ。
それは捨てた方がいいかな。
拾わなくていい、拾わなくていい、拾わなくていい、腹壊すからね。
そうですねさあ4枚目ですけども、カップ2つ、まるでさ、うん、まあ、そうですね、お酒をね組み交わすように、うん、
お
キーンってやってるようなイメージですね。
ルネサンスしてるもの、う
ん、はい、これは、とてもいい、カードですね。まあ、結びつき、相手との信頼も、それで相手が裏切るとかそういうのもなく、
お互いに信頼し合っている。
最高じゃないか。
そうですね、結構悪くない流れではあります。そして剣が3つかなり行動力がある。
すごいね、
状況です。はい、で周りに4つまだ開いてないカードがあるんですけども、うん、行ってみましょう。
はい、
はい、ここに開いたものは、あなたの大地、
大地、
大地にあるカード。このカードの上にあなたが立っているということで、うん、コイン、コインの、10の逆位置。
逆位置、
逆位置ですね。
なんやねん、もう逆位置とか
分からん。これは 逆位置っていうのは、
そう、
はい、そう、
反対になっている
。そうです、カードが逆になっている、正位置、通常の向きではなく逆さまになっている状態ですね。
はい、
これが逆で出ております。はい、コインはそのものの通り、お金的な金銭的な繁栄につながるものですけども、はい、ちょっと逆に出てしまっているということで、
まあね、
ちょっと金銭的なものは今はちょっと見込めないかなって、
ね、イメージ
がちょっと出ておりますね。
いろんなイベントでかなりお金使ってる
そうですね、ちょっとね、手元にもも残るものがちょっと、
まあ、分かる分かる、
足りないんじゃないかっていう感じです。はい、もう一枚開きました。こちらは、はい、クイーン・オブ・ペンタクルス
ということ
で、ペンタクルスってまあコインのことなんですけども、コインの女王が、正位置で出ております。これは
コインの女王、
はい、
かっこいい。
これあなたの空に広がるカードです。
はい、
この十字までは、あなた自身で、その下に、このコインの十、逆位置、はい、空に、コインの女王が正位置で出ております。
はい、
ちょっとスルーしましょう。います
。なんかあるんやな。
行きましょう。さあ、この6枚、違う、7枚があなたの星だと思ってください。
星、はい、
はい、もう1枚開いたもの、こちらがあなたの星の周りを回る月、衛星ですね。衛星のカードは、ページオブカップス。
お、
はい、またちょっとカップが出ました。カップっていうのはそもそも、そうですね、その通りです。
ね、
物を注ぐことができる。
うん、
これは人の心に、心の意味を持っている、ものですね、このカップっていうのは。
はい、
でページオブカップス、結構落ち着いた感じの青年がカップを持っております。
やってるみたいな
、まあ、格好はそうですけどね。割と、
うん、
ちょっと待ってくださいね、時間が意外やっぱねえな。よし、
よし、
攻めていきましょう。
はい、
最後のカード、これはあなたから一番遠い場所にあるカードです。
はい、
宇宙の彼方にあるカード、これがコインの6か、コインの6なんですけども、はい、なんかちょっと施しを与えている男が一人
ね、
いるんですけど、なんか逆で
考えみたいなのね、
一番遠いっていうのはそうですね、まあ一番欲しい、最終的に欲しいのか、または全くいらないのかっていうどっちかなんですけども、
うん、
まあ、今回いらない気がするな。
うん
うん、
まあ、全体的に結構地が固まっていて、
はい、
そうですね、多分意外に信念を持ってこの願望成就狙ってるんじゃないかなっていうのが
はい、
お見受けできますね。
ありがとうございます。
はい、ちょっと深くは言えないですけど、深くはね、ちょっと時間的にね、
そうですね、
まあ、はい、まあ、ちょこんな感じで出ましたので、ちょっと後ほどね、多分写真撮るので、うん、それで深くやっていこうと思います。
はい、
はい、それでは、ブラインドレスロックさんから、じゃ曲振りお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうだね、マー君言う、
じゃあ俺言う、
うん、
はい、でまあね、もう何回も流してるけど、まあ、うちらの代表曲ですね、はい、ブラインドネスロックで空まで届けエターナルスカイ。
である貴様よ、たけしょくの重い今の写真、動かない君が色褪せぬ笑顔で微笑む、あの日失くした君と失くした夢が帰ってくるといいな、空まで届け輝いていた君の笑顔をまた見たいから、
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイス・ハフラックさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
はい、北垣くん、初ラジオ、まあお疲れ。それよりもさ、美穂だいぶ上手くなってきたんじゃねえの。もっともっとね、俺に近づいたらね、いいと思うよ。さあ来週は俺たちまた頑張るからね、よく聞いとくんだよ美穂。
はい、ありがとうございます。
また俺振られてなかった。
本当だね、
うん、もういい、ま、そういうことはいい、うん、今回はね横尾さんがね浴衣着てるんだけど、うん、そんなの気にしない。北垣さん今回どうでした、初パーソナリティ。
ああそうですよね、そうさっきあのインディーズナイト .com って言って、あ今インディーズナイトをやってんだって。
いやもちろんそうですよ、はい、もちろんですよ、はい、これからやっていくんですか、月一で。
なるほど、
本当によろしくお願いしますよ。
さあ頑張りましょう、
よろしくお願いします。
あれどうした、うん、どうした、
前回からさ浴衣着たいって言って頑張って着てきたのにな。まあいいや、私たちさんはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘でした。
バイバイ、
写真見てね、
お祈りよ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。